と一息、古橋和久の学びカフェ。
皆さんこんにちは。第86回ホッと一息古橋和久の学びカフェが始まりました。皆さんよろしくお願いします。今日はですね、特別ゲストをお招きしております。ソフィアアカデミーの長谷川先生です。先生おはようございます。
おはようございます。
朝の収録なんですよね。
はい、
はい、今日はありがとうございます。ですね、長谷川先生とはもうどうですかね、出会って3、4年お付き合いさせていただいておりますよね。
そうですね、そのぐらいになりますね。
一緒にこうセミナーなんかもね、
そうですね、
ね、行ったこともあって、非常によくしていただいてるんですけども
、いい、もういい思い出です。
今日はですね、そんな、勉強熱心な長谷川先生を招いて、いろいろテーマを聞いて、話し合っていこうかなと思っています。で、第1回にあたる今日の方はですね、英語教育について長谷川先生といろいろ話し合いをしていきたいなと思ってますので、皆さん、楽しみに、聞いてください。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では先生、早速本題に入りましょうか。
はい、
英語教育なんですけれども、今度の春から小学5年生から本格的に英語教育が始まりますよね。それから中学生の英語教育を見ていっても、高校入試の方では本当に問題が随分変わってきてますよね。まあ、全てが2020年度の大学入試改革に向かっているという様子だと思うんですけども、この流れを長谷川先生はどう考えていらっしゃる？
いきなり重いテーマですね。一個人が答えられるかどうかっていうのは多少不安があるところですけれど、
はい、
個人的にはまあ、アメリカの方にもね、留学した経験があって、うん、まあ、英語圏で生活した中で、
はい、
英語っていうものに対する捉え方、考え方は多少なりとも自分では持ってはいるんですけれど、
うん、
まあ、確かに大きな変革ではあるとは思うんですけれど、
はい、
だからといって今までの過去の英語の教育のあり方が否定されるかというと、
うん、
そうではないというふうにも考えておりまして、その実績っていうのはかなり大きかったなと思いますし、
うん、
これからでも重要な要素ではある、
うん、
ただ方向性が明らかになったっていう点では、
うん、
一つ認識を変えるいいきっかけにはなっていますし、
うん、
英語に対する捉え方も見方も変わってくるんじゃないか、うん、ただそれを英語として言語をこれから学ぶにあたって、
はい、
今までの方式もしっかりと熟知して、
うんうん、
それも引き継いでいくっていう考え方も十分必要じゃないかなというふうに考えています。
うん、先生、その今までの方式とか実績って出てきましたが、それって単語を覚えるとか文法を勉強するとか そういうことですか？
そういうことです。これはたとえその見方、捉え方が変わっていっても、
うん、
日本人として日本語を習得している人間が他の言語を学ぶにおいては一番効率的で手っ取り早い方法だというふうには認識してます。この重要性はしっかりと認識しておいた方がいいのかなって思ってます。
なるほど。新しい流れって先生どう捉えてますか？これが新しい流れだ、なんか一言で言うならば
実用性ですよね。
実用性、確かにそうですね。僕思うんですが、高校入試の英作文を見てると数年前とだいぶ変わったなと思うんですよね。うん、どう変わったかっていうと、口語的になってきましたよね。
うん、そうですね、確かに、
昔はあんな口語的な英作文なかったですよね。
うん、確かに、
うん、そういったところでやっぱこう実用的な方向に向かってるっていうのは読み取れるなと思うんですが、うん、これってやっぱ歓迎するべきことですよね。
そうですね、
使えてなんぼですもんね。
そう、使えてなんぼっていうのがすごい感じておりまして、で実際僕もアメリカ大学に入学した時に、うん、まず一番最初にやらされたのがライティングなんですよ。
ライティング、うん、
結局レポートを出さなくちゃいけない、
うんうんうんうん、
でレポートを出す仕事としてやっていくにあたって、
うんうん、
大学でまずきっちり書くっていうことがすごい重要視されていて、
うんうん、
特に留学生とか海外からの生徒はそこがまだしっかり基礎ができてないんで、
うん、
いろんなテーマにおいていろんなことを書かせるっていうことを徹底してやらされました。
あ、そうですか。僕、海外留学の経験ないのでちょっとわからないんですが、イメージでは書くことよりも話すことの方が大事なのかなと思ったんですが、 ライティングから
ライティングです。
なんでですか？
やっぱり僕が思ったのは、その海外はかなり多民族の人たちがいろいろなってくるんで、やっぱ契約書の世界なんですよ。はっきりとしっかり処分にしなくちゃいけない。でビジネスもそれがきっちりと基盤の中であるんで、いろんなものが処分化されるっていうところで、やっぱり書き起こすっていうか、書くっていう能力が実践的にすっごい必要になってくるんだなってのは、すごい感じ取れて、
今頭の中で契約書にサインをする、映画の場面がいろいろ浮かびました。確かに多いかもしれない。
よくね、野球のメジャー選手なんかはね、すごい契約内容でみたいな、飛行機のグレードがどうじゃらこうじゃらとか、
はい、
通訳者の方つけるとかつけないとか、オプションとかものすごい細かいじゃないですか。まあ、あれは極端な例かもしれないですけど、まあ、実践的なその海外の人とビジネスするにおいてはそういったものはすごい重要になってくるんで、やっぱり書くっていう能力が、
なるほどね、
もちろん話す能力もそうですけど、そこはすごい重要視されてるんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。書くトレーニングをする、書く力をつけるには何したらいいと思います？
先生のところで一番力を入れている国語の力だと思いますよ。本当に結局書くっていう能力は、
ありがとうございます。英会話の先生とか英語に携わっている方々のお話聞くと、やっぱり英語力見つけるにはまずやっぱり母国語だよって皆さんおっしゃいますよね。
それは本当にそうなんですね。そう思います。伝えるものがなければ、結局書く力も話す力も無用になっちゃうと思うんですよ。僕が向こうで誰かと会話をするときに、自分が知ってる知識とか内容とか言いたいものっていうものがしっかりしてないと、結局すごい陳腐なものになってしまって、英語が発音よくペラペラ喋れたとしてもそんなに見向きはされないですよね。何言ってる子供みたいなこと言ってみたいな感じ。
そうですよね。
拙なくても内容がしっかりしていた方が相手とのコミュニケーションがしっかり取れる。
なるほど。そういった意味では自分の意見を持つ、それから伝えるっていうところが、なんだろう、英語を流暢に話せることよりも求められる。
まずはそこに置いた方がいい気がします。
ということは英語を、ライティングの力をつけるためには英語ではなく実は国語なんだよ。
そうですね。
なるほどね。
で結局ですね、なんか僕が感じたのは、それを伝えたいって気持ちがすごい強くなってくるんですよ。せっかくこういう考え方があって、こういう思いがあるっていうものを相手に正しくはっきり伝えたいと思うと、スピーキングを磨かなくてはいけないし、ライティングもしっかりした文章で相手に伝えるっていう、結局その手段がすごい必要になってくるんですよ。それでモチベーションが上がって、もうちょっとスピーキングの力をつけたい、それは自分の思いをしっかり伝えたいから、
なるほど。じゃあそのしっかり伝えたいっていう思いがあって、っていうかそれが原動力になってライティングのスキルを上げようとかスピーキングのスキルを上げようっていうところでつながっていくんです。
そうですね。
なるほど。
喧嘩するといい。
考えたことなかったですね。
海外の人と喧嘩すると、そういうところがすごい顕著です。言葉の一つの違いで誤解を招くんで、相手の文化をしっかり知って尊重した上では、でも違うものは違うという、それにはすごいボキャブラリーとか言い回しとか、その思いとか考え方も全部いろんなものが複合的に必要になってくるので、それこそその時は僕は感じなかったですけど、後でなって思うと英語力が一番伸びた時の瞬間
な
の
かな。なるほどね。
で実践的だったっていう、
はい、
それはすごい感じましたねその時。
僕は知り合いで、東南アジアの方で仕事しているものから聞いたんですけれども、英語を使って仕事をしているという話だったんですが、ほとんどが東南アジア、もしくは東アジアの人たちでのビジネスになっているので、英語とは言っても、ブロークンとか片言だったりするんですって。でそこに流暢な英語を話すイギリス人が入ってきたりすると、イギリス人が煙たがられて、イギリス人の方が気を使ってわざわざ、ネイティブの言語を崩してブロークンの英語を使うと。いやでもそう思うと綺麗な発音じゃなくてやっぱり伝えるっていうことの方が、大事なんだよなって友人の話聞いて思ったんですよね。
伝えたいって気持ちがすごい強くなってきましたね。自分にしっかりこう考えて、
そこに価値がありますよね。
そうですね。もう そこがこれからもし国際的にいろんな人と出会ったり、交渉したりとか、一緒に仕事をしなくちゃいけなかった時に、一番最初に出てくるのはやっぱり言語の問題ですよね。 そこが多分一番実用的に使われる英語の大きな項目でもあるし、重要なところもあるのかなと思います。
地球規模で考えてた時に、その地球の経済、世界経済を動かしているのが誰かって考えていくと、まあ、人口の多い中国人になってくるわけで、今なんかまさにそうじゃないですか。でだから彼らが使う英語が標準になってくるんですよね。
ちょっと転換あれ考えると、うん、じゃあ英語じゃなくてもいいんじゃないかって話しますよ。中国語もすごいこれから価値のある言語になってくるのかなって思いますし、あの英語の必要性を考えるときに英語じゃなくてもいいんじゃないかっていう発想を一回持つことによってさらに英語の重要性も分かりますし、うん、まあ、中国語に行くっていう手もあると思うんですよ、うん、
そうですね。話は飛躍しちゃいますが、AI スピーカー
はい
から発展して、この間のニュース見たんですが、LINE って会社が、ね、LINE がね、こう耳にイヤホンみたいなのつけて、イヤホンがもう翻訳機になっていて、
子供の中ではもしかしたら、もう別に英語勉強しなくても、翻訳はしてくれるし、うん、あとそれで話す言葉を日本語で英語にやってくれるようなソフトができちゃえば、うんうんうん、いらないんじゃないのみたいな感じに思う子も出てくるかもしれないです。
本当そうですよね。そうなると英語教育って何なんだろうか。
そうですね。原点がちょっと揺らいできますよね。
で、国語だってこと
なんです
ね。なるほどね。はい。いやまだまだいろいろ話したいことあるんですが、国語っていうことで綺麗にまとまったんで、今回ここまでとしたいと思います。はい、英語教育についてソフィアアカデミーの長谷川先生と、討論をしていましたが、この番組、塾の先生や学校の先生方、それから経営者の方々とかリーダーになるような仕事をされている方、非常に多く聞かれているようですので、何故参考にしていただけたらなと思います。ではまた次回をお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。